こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。デイリー3週間英検準2級集中ゼミ7定番は、オーブン社が編集した英検準2級向けの短期集中型問題集である。2024年度からの試験リニューアルに対応し、一次試験の問題形式を段階的に確認しながら、1日約30分、3週間を目安に学習を進める設計となっている。最大の特徴は、日ごとの範囲が明確で、何をどの順で学ぶかに迷いにくい点である。基礎編で出題形式と解法の要点を抑え、応用編で得点力を磨き、最後に模擬テストで実力を確認する。新設されたライティングの E メール問題、音声を用いるリスニング、二次試験の面接にも触れており、試験直前の総合的な整理に適した一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、1日30分21日間という区切りが学習計画を具体化する本書の中心的な方法論は、英検準2級対策を3週間という実行可能な単位に分解することにある。受験対策では語彙文法、長文、リスニング、ライティングなど課題が多く、学習者が教材の順序や配分を自力で決めようとして手が止まることが少なくない。本書は1日に取り組む範囲を定め、巻末模擬テストを除けば約30分で進められる構成にすることで、その判断の負担を抑えている。短時間設計は30分だけで十分に合格できるという意味ではなく、毎日の着手を習慣化するための枠組みとして理解するのが適切である。予定通りに進められない日があっても、日単位の区切りがあるため遅れた範囲を把握し、週末などに調整しやすい。まとまった学習時間を確保しにくい中高生が試験日から逆算して対策を始める際に有用な設計である。次に、基礎編10日間から応用編11日間へ進む段階的な問題形式対策。本書はいきなり総合演習を繰り返すのではなく、基礎編の約10日間で英検準2級の問題形式を一通り学び、その後の応用編約11日間で得点力を養う流れを採用している。この順序の意義は、誤答の原因を単なる英語力不足として処理せず、設問が何を求めているか、どの形式で時間を失っているかという試験技能の問題として捉えられる点に、例えば選択問題、読解、リスニング、ライティングでは必要な知識だけでなく、指示の読み方や回答の組み立て方が異なる。形式を先に理解すれば、応用演習では正答数だけを追うのでなく、弱い大問を見つけて復習することができる。教材全体は薄すぎない分量に要点と演習を収める実践型であり、英語の基礎をゼロから長期間かけて説明する教本とは役割が異なる。奇襲事項を試験で使える形に整えるための構成といえる。さらに、新形式のライティング、E メール問題を解説とオリジナル問題で扱う7定番の重要な更新点は、2024年度から準2級に加わったライティングの E メール問題への対応である。英作文では、単語や文法を知っていても、相手からのメールに対して必要な情報を過不足なく返すこと、質問への応答を英文として成立させることが難所になる。本書は新形式について詳しい解説を置き、オリジナル問題も収録することで、出題の意図を把握してから答案作成に移れるようにしている。これは自由に長文を書く練習だけでは補いにくい領域である。学習者は、まず設問内の問いかけや条件を読み落とさず、次に簡潔で誤りの少ない文を組み立てる、という手順を反復する必要がある。本書は試験リニューアル後の形式に沿って、練習問題と模擬テストにも新形式を組み込んでいる。したがって9番や9形式の教材だけで対策する際に生じうる形式上の空白を埋める用途が明確である。そして模擬テストと学びの友が総仕上げの採点、解き直しを支える。21日目に配置された実力完成模擬テストは、日別学習で確認した各技能を試験に近いまとまりの中で点検する役割を持つ。分野別の問題で正解できても、実際には時間配分、集中の持続、複数形式の切り替えによって結果が変わるため、総合演習は不可欠である。本社の模擬テストは、オーブン社の自動採点アプリ、学びの友に対応している。採点を簡便にするだけでなく、結果を早く確認し、誤答問題を絞って解き直す学習につなげられる点が実用的である。ただし、アプリの採点機能がライティングの内容評価そのものを完全に代替するわけではない。ライティングは解説の観点に照らして、自分の答案に設問への応答、文法的な正確さ、必要な情報があるかを確認する必要がある。模試の価値は点数を知ることだけでなく、誤答を語彙、理解、形式、時間配分に分け、残りの学習計画を修正する材料にすることにある。最後に、一次試験中心の教材に面接対策とアプリ音声を接続する実用性。本書の主眼は一次試験突破にあるが、二次試験の面接についてもポイント解説と1セットの練習問題を収録している。準2級の受験では、 一次試験の筆記、リスニング対策だけに集中すると合格後に短期間で面接準備を始めることになりやすい。そのため、面接の流れや応答時の基本的な注意を早めに確認できることには実際的な価値がある。また、リスニング音声は CD ではなく公式アプリ英語の友または MP3 ダウンロードで利用する方式である。スマートフォンで音声を扱えるため、机に向かう演習と短い時間の聞き直しを組み合わせやすい。もっとも本書の3週間設計をそのまま唯一の学習量とみなすのは慎重であるべきだろう。語彙力やリスニング力に大きな課題がある場合は、単語帳追加の音声教材、過去問などを併用し、本書を全体学習の進行表兼形式対策の軸として使うのが合理的である。結論として本書は、英検準2級を受験予定で、学習範囲の広さに対してまず何から始めるかを決められない中学生、高校生、あるいは試験日が近く短期間で対策の骨組みを作りたい学習者に向く、日別の課題、基礎から応用への進行、模擬テストという構造が明快であり、計画を立てる時間を演習と復習に振り向けられる点が大きな利点である。特に2024年度の新形式である E メール問題を解説と練習問題で扱い、面接の導入にも触れているため、形式変更後の全体像を一冊で把握しやすい。さらに音声アプリと自動採点アプリへの対応は、紙の問題集を中心にしつつ採点や聞き直しを効率化したい人に適している。一方で語彙文法の土台が不十分な学習者や本番形式への慣れをさらに深めたい人は、単語教材や過去問を組み合わせる必要がある。同種の短期問題集と比べた際の差別化要因は、単なる予想問題の量ではなく、日割りの学習管理、新ライティング形式、一次二次試験への接続を一体化している点にある。ご支援いただける場合は応文者、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。